新しい1年が与えられました。本当に感謝です。この1年も良き交わりをともどもに与えられてまいりますようによろしくお願いいたします。先週はちょうどクリスマス礼拝でありました。洗礼式を執り行って何人かの方から先生やっぱり洗礼式いいですねと、あるいは感動しましたとかです、自分の洗礼を受けた時のことを思い出して涙が出ましたというふうにおっしゃる方もおられました。それから洗礼式の言葉にですね、聞いててもう体が震えましたっていうおっしゃる方もおられました。私も同じ思いで洗礼式を執り行わさせていただきました。同時にこのクリスマス礼拝では個人的な思いとしては詩編29編が、これ順番ではちょうど月末の礼拝だったわけですよね。12月25日、24日以前だともう一回日曜日がありますから、そうすると月末はそれが詩編で、本当はヘブライ書からクリスマスの御言葉を聞くということになって、なったと思うんですけど、たまたま25日ですので、その月末がでしたから詩編29編、しかしぴったりですね、クリスマスの糸高きところに栄光神にあれ、地に平和、御心にかなう人にあれっていう、まさに詩編29編の内容と詩編羊飼いに現れた天使たちの声とがぴったりね、重ね合わされて、良き時を持てたなぁと、それが本当に分かった時に私はもう震えるような思いがいたしまして、いやー素晴らしいなと、感動、個人的にすごく感動したことでございました。まあ、逆にですね、そのおかげと言った方がいいのかもしれませんが、今日のこの新年の礼拝では、ヘブライ書の続きなんですね、11章の13節から16節をその新年の礼拝で読むことになりました。でこれもまた、ああなるほど、ある意味では新年の礼拝にふさわしいぴったりの御言葉だなぁと、また思いも新たにいたしました。先ほど読んでいただきました、箇所なんですね。でももしかしたら、あるいは新年にはふさわしくないと思われる方も、読んでて思われた方もおられるかもしれないなとも思うんですね。なぜかというならば、死です、死ぬという言葉があるからですね。もう一度ヘブライ人の手紙第11章13節、この人たちは皆信仰を抱いて死にました。その死、確かに日本ではそういう死、おめでたい席やですね、お祝いの時にはですね、その縁起が悪いと言って、その死とかね、4という数字を連想させる、4という死を連想させる4という数字をあえてね使わなかったりもいたしますよね。そう言われると、お正月にふさわしくないのかなとも思うのですけれども、しかし、どんでだけですね、その死を避けようとも、4という数字を避けようとも、その死はですね、やっぱり来る。この年末から、クリスマスからこの新年にかけて、結霊のハガキというのがたくさん今年届きました。私のようなものにもですね、失礼いたしますと、そういうおハガキをいただいて、本当にたくさんのことがなくなられたんだなと改めて思わせられます。ある牧師先生のクリスマスのご挨拶の中にこういう言葉もありました。進学校、東京進学大学を卒業したその同じ同級生がですね、気づいてみたらもう自分一人だって言うんですね。自分一人だけ生き残っているって言うんです。本当に寂しい思いがする、そのようなクリスマスのカードをいただきました。本当に私どもの教会でも昨年関係者、古海虎之助先生や内田武先生を亡くしました。また近くの教会では久保島康先生や若月先生とかね、いろんな方々たちを手によるとお送りしたんです。私の父親も11月に奥井天へ、また 教会の皆様もご近親の方々を亡くされた一年であった。そんな私たちに対して、このヘブライ人への手紙の11章の13節は、こういうわけです。この人たちは皆信仰を抱いて死んだって言うんです。で、約束されたものを手に入れませんでした。もしかしたらね、望んだものを十分には実現しなかったかもしれないって。でも信仰者というのは、はるかにその約束されていたものをずっと見上げてですね、生きてきたんだって言うんです。喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのです。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのです。故郷って何かっていうと、16節、ところが実際は彼らはさらに勝った故郷、すなわち天の故郷を熱望していたんだ。みんな信仰を持って、死んだ者はちゃんと天の故郷をへと迎えられたんだよって言うんですよ。天の故郷を見ながら生きていたって言うんですよ。だから16節、だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいませんって、そういうふうに天の自分のところへと行くことを望んでいたそのものをですね、神様はですね、恥ずかしいなんて、あるいはその人のことをが、近くへとね、こう、召すことを、良しとしないなんていうことはないんだよって言うんです。神は彼らのためにちゃんと都を準備されていたからですって。なんと慰めに、ちゃんと都に、行く場所があるよ。ヨハネによる福音書もありますよね。私は去るのは、あなた方のために行く場所を天で用意するためだよ、とおっしゃっておられるように、信仰を持って抱いて死にました。しかし、天の故郷で今誠の平安を与えられているんだ。神様は彼らの神と呼ばれることを恥となさらない。なんと慰めに満ちた言葉だろうか。そう思います。一年を始めるにあたりですね、辛かった一年でもありますけれども、また思いも新たに、その先に信仰の先達者たちが天へと今おられて、誠の平安を与えられているということを慰めに思いながら、また一年歩みを始めていきたいと、そう思います。そう思わせられる聖書の箇所なんですね。その上でもう少し詳しく今日この箇所を読んでみたいと思います。13節で、この人たちは皆信仰を抱いて死にましたが、約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいのものであることを公に言い表したのですとありますね。公に言い表した、これ誰が、どのような場面でどのように言ったのか、そのことはどこなんだろうかというのが、でおそらくここだろうと言われているのが、実は先ほど読んでいただきました旧約聖書創世記第23章なんですね。もう一度開けていただきますでしょうか。旧約聖書最初の方、32ページ、創世記第32章の一節からなんですね。ちょうどサラが亡くなって、そのサラをアブラハムが、夫アブラハムが葬るというところなんですけれども、読みます。32節、23章一節から。サラの生涯は127年であった。これがサラの生きた年数である。サラはカナン地方のキルヤとアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。アブラハムは遺体の傍らから立ち上がり、ヘトの人々に頼んだ。ヘト人ですね、そのあたりヘブロンに住んでいる人たちのことです。私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですが、あなた方が所有する墓地を譲ってくださいませんか。亡くなった妻を葬ってやりたいのですと。で、この、まさにこの箇所なんです。この4節で、私はあなた方のところに一時滞在する寄留者ですがって、この言い方ですね。これが先ほどヘブライ書の11章で、 読みました。13節読みました。公に、この自分は、異邦人だ、帰流者っていうのは、これは、一時的に滞在する帰流者、身を寄せるものなんですね。旅人で、その一時的に、つまり土地を持たない、外国人だっていう、そういう意味も含まれているんですけども、そういう帰流者だって自分のことを、そして自分で公に言ってるっていうんですね。それだけれども、所有する墓地を譲ってくれないかって言ってるわけですよね。実はこのヘブロン、この場所はヘブロンなんです。2節にありますように。ヘブロンで死んだんです。そしてその死んだヘブロンの町に、場所でサラの、墓地をね、作ろう、買おうとしているわけですね。で、このヘブロンというのはまさに実は約束の地なんです。神様がアブラハムの子孫に約束したカナンの地の中に、ヘブロンがあります。後にユダ族の寄住地、住む場所に、ユダ族の、領土の中に入ってくるのがヘブロンなんですよね。にもかかわらずですよね、もう約束の地についている。そこで妻を亡くしたんですよ。そうであるならばですね、例えば、サラのご遺体を守って、ここに定住しようって、約束の地だよ。ここで、サラのね、ご遺体を安置して、当時は、実は土葬なんです。日本人だと私たちは火葬ですね。まあ、昔は土葬であったそうですけども、火葬だと骨をこう、携帯するじゃないですか。骨を持っていけますよね。ご遺骨をですね。だから、ある意味ではどこでも、こう、移動することができるんですけれども、当時は土葬ですから、その土に埋めたり、あるいは棺に、入れて安置して、どっか、ここで言えばマクペラの、ホラーナの奥の方に、こう、入れるわけですよね。そういうことは、もうそこから、そのご遺体は動かさないわけですよ。ですから、自分の住んでいる土地の近くにわざわざ、そういう墓地を持って、そこにご遺体を入れたりするっていうこと。で、そこに、こう、聖堂みたいなものを建てたりするっていうのは結構あるんですけれども、そういうことがあるわけですよね。ですから、であるならばですね、アブラハムだってそこで考えたんではないでしょうか。サラが亡くなった。ここは、でもヘブロン、約束の地だとするならば、ここで、定住をして、土地を買って、住居買って、そしてここで、住み始めたとしてもいい、その良い機会ではないかと。もしかしたら、ひとときは、アブラハムもそう考えたかもしれない。けれども、彼はそうしなかったんだというんです。四節で、私は、あなた方のところに一時滞在する帰流者ですが、と。またどっかへ旅に出て行きますが、離れてしまいますけれども、ここで土地を、墓地をね、ここで買いたいんです。なんとか、してくださいませんか、売ってくれませんかっていう。どうでしょうか。ですから、サラを葬った後、間もなくですね、アブラハムはまたさ、旅に出ますね。そしてその子供たち、イサク、それからヤコブも、孫にあたりますが、ヤコブも、やっぱりずっとこのアブラハムのように、帰流者として、定住しない、そういう生き方を、生涯、こう、旅に暮らす生き方を、していくのが、アブラハム、そしてイサク、ヤコブなんですよね。で、そのことを、ヘブライ人の手紙の著者は、すごいと。その生き方は、やっぱりすごいね、っていうふうに、ここで言っているわけですよ。信仰を抱いて死にましたか。約束されたものを手に入れなかった。まさに約束の土地、そこで住んで子孫が子供たもの星のように増えるんだと言われていた。そのことは手に入れなかったんですよ。でも、遥かにいつかそういう時が来るんだというふうに見て、喜びの声を上げて、自分たちが地上では、自分の代では、よそ者であり、仮住まいの者、帰流者でしかないということを、公に言い表した。神様と自分との関係で、こう語ったりね、教えられたり、答えていたりはしたんでしょうけど、公に言ったって、他の人たちに、もう、 ある意味で宣言したんですよね。まさに他の人たちは、あ、ここでアブラハムさん、この奥さんが亡くなったから、ここで定住をするっていうこともあるのかなと思った時に、いやいや、私はもう寄留者として、これからも生活してどこらかに行く。だけど、この妻がここで亡くなったから、この場所で、葬りするお墓を買いたいんだって言ってるわけですよね。で、ヘブライ人の手紙の著者は、それが本当にすごいなと言ってるわけですよね。どうでしょうか。で、その上で、そのアブラハムのその歩みを、ヘブライ書の著者はですね、こういうふうに言うんですね。公に言い表したのです。ジュンス。このように言う人たちは、自分が故郷を探し求めていることを明らかに表しているのですと。これは、ここの場所が、その、ヘブロンとかですね、その、サラが亡くなった場所、そこが自分たちのふるさと、住む場所ではない。もっと違う、もっともっと違う場所、本当に自分たちのふるさとっていうのがあるんだって、それをずっと探し求めていったっていうんです。だから彼らの旅、これはヘブライ書の著者がアブラハムの人生を、そのキリスト教の信仰で解釈しているわけですよね。ユダヤ教の信仰とちょっと違うんです。キリスト教の信仰で言うと、アブラハム、はその天の、まさに札幌のあります、15です。もし出てきた土地のことを思っているなら戻るに良い機会もあった。故郷っていうならばね、それ父の家、出てきたお父さんが住んでいる場所、ふるさとですね、家族がいた場所、そこだと考えて、そこに戻りたいと思っているんだったら、いつでも彼は帰ることができたんだよって言うんです。良い機会もあったって。16節。ところが実際は、彼らはさらに勝った故郷、さらに勝った故郷ってどこかっていうと、すなわち、天の故郷を熱望していたんだって言うんですね。これは、ヘブライ人への手紙の著者、つまり、アブラハムに対する一つの解釈ですね。逆に言うと、アブラハムがなぜ旅の人生をこう、全うしたのかって言ったら、天の、その神様の身元に行くって、そのことを熱望していたからだって言うんですよ。だから神は彼らの神と呼ばれることを恥となさいません。神は彼らのためにちゃんと都を準備されていたからだって言うんですよ。そういう生き方なんですね。そして、ここで、この生き方、これはクリスチャン、私たちキリスト者にとっての一つの模範的なっていうかな。キリスト者、私たちも持つべき生き方、態度、人生のあり方ではないかと。やっぱり天のふるさと、神様の身元が、を目指して、私たちは、この人生は、いわば、この世を旅するもの、旅人として、この地上の仮住まいのものとして、私たちは天の御国に行くまで、この地上を生きていこうと。そういう信仰、アブラハムの信仰を我々も学んでいこう。その意味では我々の、信仰の父だと、そういうふうにここで言っている。イサクもそうだ、だからヤコブもそうだったというんです。どうでしょうか。実はこの故郷と訳されている言葉、これは原文では、ギリシャ語ではパトリダという言葉なんですね。パトリダ、これはパトリスという言葉なんですけども、パトリスというのは、例えばパトリアというのは同じ同類の言葉で、パトリアっていうのは家族、ファミリーのことを言います。で、そのファミリー、パトリアも、それから、この故郷、パトリスもですね、もともとはパーテール、父親というところ、言葉から出てきている言葉なんですね。同類の言葉なんです。父の国なんですね。だから、故郷とも訳せますけども、多くは、これは祖国とも訳していい言葉ですね。自分が生まれたその国。ここも、故郷でもいいんですけども、自分の祖国、国ですよね。自分の故郷は、天の国にあるんだって。そういうふうにアブラハムは考えていたって言うんですよね。 我々の新約聖書にフィリピの信徒への手紙第3章の20節に、私たちの国籍は天にあると、そういう有名な言葉、これ古い訳ですけど、私たちの国籍は天にある、我々は天の御国に国籍がある、そういうものなんだよって、それが私たちクリスチャンの生き方なんだ。つまり魂のふるさとは、言い換えるならばね、最終的な魂のふるさとは天の御国、私たちの国籍は天にある、まあ、その思いを持って、まあ、この一年も生きていくということであると思います。ただもう一つ、そこでもう一つ付け加えるべきこととして、じゃあね、私たちの国籍が天にある、故郷は天だと、じゃあですね、じゃあだったらですね、この地上を今生きている私たちは仮住まいのものだ、旅人だと言われるんだったらですね、この世を生きることはどうでもいいのかっていう反論ですね。国は天の国にあるんだ、御国にあるんだ、信仰を抱いて死んだんだ、天の御国に招き入れられたんだ、じゃあ今のこの地上の生き方は、このここで生きていることっていうのはどうでもいいのか、構わないのか、関係ない、その天の御国に入ればそれでいいんだって、そうじゃないだろうと思います。もしそうであったならば、まさに今日の箇所で言うならばアブラハムですよね。アブラハムはサラが死んだ時に、アブラハムがもし本当に、なんていうかな、本当にって表現難しいかもしれませんけど、旅人として一生涯、もちろん旅人として自分は寄留者だっていうふうに公に表していたと。そして自分も一生旅人で過ごしたんですけれども。けれども、サラが亡くなった時にですね、そのサラのお墓を、お金を出してアブラハムはわざわざ買ってるわけですよね。つまりあれ土地を買ってるわけですよね。定住はしませんでしたけれども、地上にそのお墓の土地をアブラハムは買ったんですよ。もし、こういうふうな言い方がいいかもしれませんけど、もしですね、サラも同じようにね、旅人ですから、一緒にこう旅をしてきたんですから、天の故郷にサラはようやく今着いたわけだ、天の故郷にサラがね、亡くなって天の故郷へと今着いた、あ、よかったよかった、そしたらそれでもう満足するならば、地上のお墓なんかいらないんじゃないでしょうか。関係ないでしょ、もう天に行ったんですから。もう望んでいた天の御国にサラは行ったんですよ。そしたらなんで地上で、その、むしろ、もっとひどいことを言うならばですよね、遺体、ご遺体もですね、それはもう抜け殻なんだから、もうどっか捨てておけばいい、もう魂は天の御国は、サラノはもう行ったんだからね、望んでて今平安にあるんだから、そんなご遺体とか、そんなことはもう全然関係ない、どうだっていい、また旅に続けていくって。そうしなかったわけですよね、アブラハムは。むしろ逆なんですよ。神様からは生涯旅人であれって言われていたわけでしょ。将来、その、私が示す地に行くまで、私がちゃんと示すまでは、その土地に定住したり、土地を買ったりですね、土地を持つな、泊まるな、旅をし続けろって言ったわけです。だけど、アブラハムは土地を買ったんですよ。高いお金を出して、サラを葬るための、まあ、クペラのその洞窟っていうのを、サラのための、葬るための土地を買ったんですよ。で、それは言い換えるならば、今までのその神様の言いつけや、神様がこうしろとおっしゃったことを逆に言えば、破ってるわけですよね。変更してるんですよ。あるいはもうちょっと考えるならば、今までの自分の主義主張ですね、今まで生きてきたんですよ、旅人として生きてきた、どこにも定住せずに寄留者として生きてきた、その生きてきた自分の主義主張ですよね、俺はこうやって生きていくんだ、だけど妻サラが死んだ時にその主義主張をひっくり返すんですよ。そのもう言い方を変えるならば、その主義主張を変更して変えてまでも、そこで逆にここで土地を買うっていうことはですよ、何なんだと、買ったじゃないかというふうにね、一生旅人として生きていくんじゃないのかって、 それ一貫してないじゃないか生き方がって。批判されても仕方がないわけですよ。旅人として、ヘブライ書が言ったように一生旅人として公に行った、公にしながらでも土地は買った、これは何かっていうことですよね。それを神、自分の生き方やを変更し、神様の命令をあえてですね、少し背いたとしてもですね、なぜサラはその墓、土地を買ったのか、これはもう明らか、ひとえにサラのためですよ。今日の箇所で言うならば、創世記の23章で一節で、サラはカナン地方のキリヤトアルバ、すなわちヘブロンで死んだ。二節、アブラハムはサラのために胸を打ち嘆き悲しんだ。そしてアブラハムは遺体の片輪から立ち上がり、ヘトの人々に頼むんだ。私は、だから逆に言うと4節の、私はあなた方のところに一時滞在する寄留者に過ぎない。寄留者だけれども、あなた方が所有する墓地を譲ってくれませんか。旅人だけども土地を譲ってくれって言ってるわけですよね。旅人であることを、ある意味で、自分の生き方を否定するけれども、でもこのサラのご遺体、そのサラの、本当に葬ってあげたい、手厚く葬ってあげたい、サラへの愛情、サラのその体を本当に、今まで一緒にね、生きてきた。せめてものその墓地を作って、そこでサラのことを思う、記念する、そんなね、どっかにこう、捨ててしまうようなね、もう天に行ったんだからいいじゃないか、なんてことを言わずに、なんとかこのご遺体だけでもね、丁重に葬ってあげたいって思うから、寄留者であることを、ある意味で、やめて、ここ、一時やめて、土地を買ったんですよ。それは、彼の、いわば、悲しみっていうかな、癒しでもあったかもしれませんね。せめてそうしてあげたいって。違うでしょうか。ですからですね、実際このサラのために買ったヘブロンの、での買ったマクペラの洞穴っていうのは、実はアブラハムが死んだ後もですね、アブラハムもそのサラと一緒の場所に葬られるんです。これも開けてみましょうか。ちょっと創世記第25章、38ページですね。38ページ。創世記第25章、7節からですね。読みます。25章7節。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に先祖の列に加えられた。息子イサクとイシュマエルはマクペラの洞穴に彼を葬った。その洞穴はマムレの前のヘト人ツォハールの子エフロンの畑の中にあったが、その畑はアブラハムがヘトの人々から買い取ったものである。そこにアブラハムは妻サラと共に葬られた。アブラハムはこの後再婚もしたりもするんですけど、でも最終的にはこれ遺言としてね、あそこに葬ってほしいっていうふうにイサクやヤコブに言ったんでしょう。サラのもとに葬られるんですね。そしてもっと言うならば、創世記35章ではイサクもここに葬られます。そして創世記49章ではヤコブもこのマクペラの洞穴に葬られるんですよね。みんな同じ旅をしてきた者同士なんですよ。そしてそこは家族の墓になっていくんです。肩を寄せ合いながらマクペラの洞穴に葬られていくんですよね。どうでしょうか。私は神様もこのことは許されたことなんじゃないかなと、許しておられる事柄だったんじゃないか。共に旅をしてきた者をね、同志を本当に葬ってあげたい。そしてそれはいずれ自分もここに葬られる、そのための場所、そういう場所として、一生涯ね旅に生きたんだけども、でももちろん天の御国で神様のもとに行くんだけれども、でも地上での 記念というか残されたものが忍ぶためのね場所として、この場所がマクペラの洞穴が備えられているということは、よくお互いよくやってきたねというか、よく生きたねと、本当に感謝、感謝の思いでもってそういう場所を用意して、そういう思いで用意したんじゃないかって、それは私は神様は許されることなんではないかなと。御国に国籍があるからといってね、今どうでもいいとかね、決してアブラハムは思わなかったということの証左、証拠でもありますね。この生涯を一緒に共に生きた、そのことを感謝して、サラのために自分の生き方を変更して、自分の思想や考え方をもですね、ちょっとこっちは置いといて、神様からもしかしたら批判されるかもしれない、人々からは一貫性がないと言われるかもしれないけれども、サラのために、サラを記念し、サラのご遺体を葬ってあげたい、丁重に葬ってあげたいとして、そういう場所を彼は用意したんだと、そう言います。どうでしょうか。私はこのアブラハムの姿を見てたときに、かつて私たち一昨年読んだルツ記のことを私は思い出しました。ルツ記の最初ナオミさんがですね、自分の夫とそして二人の子供までも亡くしてですね、モアブの地から生まれ故郷のベツレヘムに、ね、帰っていくところがあるじゃないですか。もう失意の状況ですよね。そしてもうまさに、自分はナオミ心よいなんていうふうに、そのベツレヘムの人たちに、故郷の人たちと帰った時に言わないで、私はまだ苦しい、神様がこんな苦しい目に合わせたんだって、もう何の生きる気力もないし希望もないんだと、そういうふうに言っていたナオミさんが、でもその自分にずっとついてきているそのルツというね、息子の連れ合いを、なんとかでもこのルツさんのことは、もう地上にね、そんなに希望は何も生きる目的はないけど、でもルツさんのことは自分は何とかしてあげなきゃいけないっていうふうに思うようになるわけですよね。ルツが本当に尽くしてくれるから。そしてルツのために彼女の落ち着き場所を探すようになるわけです。落ち着き場所っていうのはマヌアーハっていうヘブライ語でしたね。安らぎ、平安とも訳せる。彼女の平安、彼女の安らぎ場所、彼女の落ち着き場所を作ってあげなきゃって、私のことはいいけど彼女のことはちょっとやっぱり自分の責任として面倒見なきゃって。そしてボアズというその男性と出会って、結婚させていくわけですよね。その道筋を進む。でも結果的には、そしてそのルツさんからオベドという息子が できて、それをナオミの子供として養子にして育てるわけですよ。今度は、ナオミさん自身がその支えられていくんですね。私はアブラハムはサラのためにこのマクペラの洞穴の墓地を買ったんですけど、その後のアブラハムの生涯の中で、もちろん旅はしていくんですけども、あそこの マクペラの洞穴にサラが葬られている、そして自分もいつかもちろん天に行くんだ、旅をしているんだ、旅をし続けていく、そして天の神様のもとに行く、でも肉体はっていうかな、自分のこの体はいつかサラと一緒にあそこに葬られるっていうことが落ち着き場所っていうかな、生きていく上での支えっていうかな、そういうものになっていったんじゃないだろうか。だから彼そこに葬られ、そしてイサクやヤコブも葬られていくことによって、彼らも旅をしていくんだけれども、でもいつかそこに一緒にね葬られるっていうこと、でも天の御国に行くんだけども、この地上ではその一つの支えの場所、落ち着き場所、そのことをになっていったんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。皆様はどうお考えになるでしょうか。この、落ち着き場所マヌアーハが ギリシャ語、ヘブライ語のマヌアがギリシャ語で、イエス様が疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。と休ませてあげようという言葉、アナパウシスという言葉なんですね。マヌア、落ち着き場所が安らぎ。今日は最後に聖書の箇所を一箇所読んで終わりたいと思います。実は、コリントの信徒への手紙、第一の第15章の58節なんですね。これ祝祷の言葉なんです。私たちは毎日曜日礼拝の中でこれからもこの1年、この祝祷を、礼拝の後に私が、読ませていただく323ページ。コリントの信徒への手紙、新約聖書323ページ、第1の手紙第15章58節です。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないことをあなた方は知っているはずです。これ、祝祷の言葉ですよね。で、こういうわけですから動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励みなさい。この場合、礼拝で、毎週言われるこういうわけですからっていうのは説教の内容を受けているんです。説教の内容を受けてこういうわけだから動かされないように主の技に常に励もうって、そういう意味で祝祷は言われていますね。ただこの箇所で、この箇所同時にこの箇所でのこういうわけですからっていうのは実はその前の部分なんです。51節かちょっと言いましょうか。322ページ。私はあなた方に神秘を告げます。私は皆眠りにつくわけではありません。私たちは皆今と異なる状態に変えられます。最後のラッパが鳴るとともにたちまち一瞬のうちです。ラッパが鳴ると死者は復活して朽ちないものとされ、私たちは変えられます。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この朽ちるべきもの、この肉体が朽ちない霊の体を着、この死ぬべきものが死なない永遠の命を必ず着ることになるんだよ。この朽ちるべきものが朽ちないものを着、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、次のように書かれている言葉が実現する。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこ。つまり復活なんですよ。復活の希望、天の御国で新しい命が与えられるんだと。死の26節。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を賜る神に感謝しよう。こんな希望、復活の希望を天の御国に迎えてくださる。私たちを恥としない。その神様が迎えてくださる。だから、58節。私の愛する兄弟たち、こういうわけですから、今、この地上で動かされないようにしっかり立ち、主の技に常に励んでいこうよ。主に結ばれているならば、自分たちの苦労が決して無駄にならないと。知ってますよねって言うんですよ。で、この世の中のことはどうだっていいなんて全然言ってないんですよね。だからこそ、この地上でしっかり生きていこうよ。主に結ばれて、全うしていこうよって言っている。その祝祷なんですね。この一年、そのことを思いながら、礼拝から礼拝へと歩みを進めていきたいと思います。お祈りをいたします。天の父なる御神様、多くの方をあなたのもとへと私たちは送らなければなりませんでした。天への誠の平安を与えてくださっていると、私たちはそのことを慰めます。しかし、同時にその方々とのこの地上でのいろんな交わりや生きたことをも、主よ、本当に大切な思い出、大事なものとして、宝物として私たちがずっと覚えていくことができますように、そうしてみんな一生懸命、この地上で信仰を持って生きた方々、先輩、先生方でした。そのことを決して無駄にすることはなく、無駄ではなかった。私たちもまた、この地上を生きることが、決してどうでもいいことではない。この地上の生の向こう側に天へのあなたへの道が開けているのだということをまた覚えていくものでありたい。そして私たちのそばにいるものを大切にこの一年生きていくものでありますように導いてください。皆によって祈ります。アーメン。